聖書をお読みします。ルカの福音書10章38節から40節。さて一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず、身元に来て言った。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。じゃあ一つ目で。はい、イエス様がある村に入ったところ、このマルタという人がイエス様を家に迎え入れました。そして家の中には妹のマリアもいたんですね。じゃあ次お願いします。さあ家の中に入るとマリアはイエス様の足元に座って御言葉をずっと聞いていました。まあこっちにイエス様がいるんですけど書いていません。で、お姉さんのマルタはイエス様に美味しいものを食べてもらいたくていろいろと準備をしていたんですね。で、最初は喜んでしていたんですけど、だんだんとイライラしてきました。どうしてか皆さんわかりますよね。それは、このマルタを、マリアを見ていて、だんだんイライラしてきたんですね。マリアはどうして私の手伝いをしないでイエス様の話をずっと聞いてるんだろうか。私だけがこんなに忙しいっていうのはちょっとおかしいんじゃないか。だんだんこういうふうに思ってきたんです。そして、その気持ちが最後どうなったか、じゃあ次お願いします。そしたらマルタはですね、イエス様の前に出て行って言ったんです。イエス様、あなたとね、マリアは一体何なんですかと。私がね、こんなにね、忙しくいろいろやってるのをね、あなたたちは何にも思わないんですかってね、すごくね、怒ったんですね。最初は喜んで迎えたマルタでしたけれども、途中でこのようにもう本当にカンカンに怒って、もうびっくりするようなことをしてしまいました。さあ、イエス様はこれを聞いてどうされたでしょうか。イエス様は、ああ、ごめんごめん、マルタ悪かったねっていうふうには言わなかったんですね。イエス様の言葉をじゃあ皆さんで読みたいと思います。じゃあ、お願いします。こちら皆さんで一緒にお願いします。3、はい。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし、必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。はい、イエス様はこういうふうに言ったんですね。マルタ、マルタ、あなたはね、いろんなことを思ってね、心が乱れてしまっています。でも、本当に必要なことは一つだけなんですよ。マリアはその良い方を選んだんですって言ったんですね。良い方って何でしょうか？それは、イエス様の足元に座ってイエス様の言葉を聞くということだったんですね。でそれをね取り上げてはいけませんってイエス様は言ったんです。じゃあ次お願いします。さあこれどういうことかということをちょっと考えてみたいと思います。さあ皆さんにもですね、いろんなやるべきこと、やりたいことっていっぱいあると思うんですね。例えば勉強とか、まあ、何かテレビを見たり、あるいは何か好きなこと、友達と遊ぶこと、いろんなことがいっぱいあると思います。で、こちらお願いします。でも、御言葉に聞くっていうことを大事にしていないと、私たちはだんだんこうイライラしていくんですね。あれもしたいし、これもしたいし、あれもしなければならない、これもしなければならない、ああ、もうね、いろんなことやりたいんだけど、あれもできないし、これもできないし、ってこう心がこうね、こうムカムカしていくんですね。で、こちらお願いします。そして何かあると、マルタみたいに、どうしてくれるんですかと。私がね、こんなに忙しくて大変なのをね、みんな何とも思わないんですか。みんなね、私のことを気にかけてくれない。ああって言ってね、こういうふうに言って、ある時、突然爆発するんですね。で、もう、って、今までニコニコしてた人が、ってこうみんなが思うようなことをやってしまうということがあるということですね。じゃあ下お願いします。でも、そうでない時、下の人も同じようにいろいろやることがあります。でもその人は御言葉にの前に、神様の前に座って御言葉を聞くことを大事にする人ですね。そうすると神様とお話しする中で何かね、心がね安心してくるんですね。心がこう満たされてきて、 神様が私を本当に愛してくれていて、私を大事にしてくれているんだっていうことの感謝が溢れてくるんですね。そして神様の前で考えると、いろいろとたくさんやろうと思っていたけれども、でも本当に大事なことはあんまり多くないということが分かってくるんですね。私は神様の前で、あのことをやればいいんだ、あるいはもし時間があったらこのこともやればいいんだ、前に思ってたいろんなことをこれはやらなくてもいいんだ、いろんなことがそう見えてくるんですね。そして神様に感謝して、神様にの前でやるべきことを喜んでやることができるようになってくるんですね。さあ皆さん、どっちの人になりたいでしょうか。まあ、当然こっちの人にですね、私たちはなりたいと思うんですね。じゃあ最後お願いします。ですから私たちはこの、今日の話から学んで、やっぱり一番どうしても大切なこと、それは神様の前に座って、そして聖書を通して神様の声を聞いて、神様とこう交わること、お話しすること、お祈りすることですね。私たちはこれをやっぱり何よりも大事に今年もしていきたいと思います。じゃあこちらお願いします。そうするときに神様の前で私たちは本当にね、こう祝福を受けて、神様と自分は一緒にね、歩むことができるんだと。そしてこの神様の前で、自分がやるべきことはいろいろあると思ったけど、あれなんだと、あるいはこれもこれをやればいいんだということが分かってくる。そしてそのことを喜んで行うことができるようになると、まあ、私たちはこのように今年も歩んでいきたいと思います。じゃあ祈りします。神様、私たちにはやりたいこと、またしなければならないことたくさんあるように思いますけれども、ただ御言葉に聞くことなしにそのことをするときに、マルタのように怒りっぽい人間になってしまいます。そして周りの人々に嫌な気持ちを与えるような人になってしまいます。どうかそうではなくて、マリアのように一番大切なこと、どうしても必要なこと、その神様の前で御言葉を開き、神様とお話しし、またお祈りする、そのような時を一番大切な時として今年も持つことができますように。そして神様から力とまた励ましをいただいて、私たちの本当にやるべきことを行っていくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
聖書を朗読いたします。マルコの福音書9章38節から50節。マルコの福音書9章38節。ヨハネがイエスに言った。先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たので、やめさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。しかしイエスは言われた。やめさせてはいけません。私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に私を悪く言える人はいません。私たちに反対しない人は私たちの味方です。まことにあなた方に言います。あなた方がキリストに属するものだということで、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる人は、決して報いを失うことがありません。また、私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、むしろ大きな石臼を首に結びつけられて、海に投げ込まれてしまう方が良いのです。もしあなたの手があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両手が揃っていてゲヘナに、その消えない火の中に落ちるより、片手で命に入る方が良いのです。もしあなたの足があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両足が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより、片足で命に入る方が良いのです。もしあなたの目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出しなさい。両目が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより、片目で神の国に入る方が良いのです。ゲヘナでは彼らを喰らうウジ虫が尽きることがなく、火も消えることがありません。人は皆火によって塩気をつけられます。塩は良いものです。しかし塩に塩気がなくなったら、あなた方は何によってそれに味をつけるでしょうか。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさい。 牧会祈祷の後、説教、塩気を保ち。
お祈りいたします。恵みに富たも天の父なる神様、2026年の歩みが開かれました。憐れみと忍耐と恵みとをもって、主がこの年を、私たちとこの世界のすべてを導いてくださることを感謝をいたします。あなたは御子イエス様の十字架を通してご自身が立ててくださいました最善のご計画をこの年も実現してくださいます。あなたに聞かず、ただ人間の思いや感情によって生きるときに、私たちはすぐに希望を失ってしまいやすいものですけれども、あなたの御言葉に耳を傾けるなら、そこには私たちの思いをはるかに超えてご自身の御心を必ず実現してくださるあなたがおられるということを知り、とてつもない慰めと勇気と与えられます。この年もどうぞ絶えずあなたの御言葉に聞き、また祈りを通して深く教えられ、励ましを受けてあなたと共に歩む私たちでありますように。また毎週毎週の週の初めの日の礼拝を祝福くださり、共に主を仰ぎ、御言葉を聞き、賛美を捧げ、また兄弟姉妹との交わりを通して、私たち一人一人が豊かに養われ、御前に成長していくことができますように。そして私たちのすべての望みであり、力であるあなたを述べ伝えていく歩みができますように、強めて、ご栄光のために用いてください。今日は幼児洗礼式と聖餐式が行われます。主がこの見える御言葉を用いて私たち一人一人を祝福してくださいますように。ひとときを御手に追い出ねして、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。前回の31節でイエス様は2回目の受難予告をされました。31節のイエス様の言葉を読みます。人の子は人々の手に引き渡され殺される、しかし殺されて3日後によみがえるとイエス様は言われました。このようなイエス様に従う弟子の在り方について、前回に引き続いて今日の箇所でも語られています。たくさんのことが言われているようでありますけれども、今日の箇所を大きく3つに分けて読むと理解しやすくなるかと思います。第1は38節から42節で、ここは他者に対する態度が言われていると考えられます。第2の部分は43節から48節で、今度は自分自身に対する態度が言われていると思われます。そして第3が49節から50節で、全体のまとめとなる言葉です。この区分に従って以下見てまいりたいと思います。まず38節から42節です。ここでヨハネがイエス様にこのように言いました。先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たので、やめさせようとしました。その人が私たちについて来なかったからです。これに対してイエス様は、やめさせてはいけませんと言われます。私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に私を悪く言える人はいません。私たちに反対しない人は私たちの味方ですと。さて、何が問題だったのでしょうか。それは弟子たちの党派心ですね。自分たちだけが特別な主の弟子であるとする偏狭な態度です。しかもその背後には他者の成功に対する妬みがあったと考えられます。少し前に弟子たちがこの悪霊の追い出しがうまくできなかったという現実がありました。 それに対して他のあるものが成功しているというのを見て黙っていられないということだったと考えられます。ヨハネの言葉の中で問題がはっきりと現れているのは私たちという言葉です。彼は言いました。その人が私たちについてこなかったからです。ここがもしその人が主についてこなかったからですであればまだ理解できます。ところがヨハネが問題にしたのは私たちについてこなかった、私たちというグループについてきていないということでした。これを受けてイエス様は言っています。私の名をその人が唱えているならやめさせてはいけないと。主の名によって行っているのであればそれを止めてはいけないということでした。このことからするとヨハネが辞めさせようとした人は主を信じる別の弟子であったと考えられます。十二使徒ではありませんでしたけれども他の主を信じる人であったと考えられます。参考になるのは使徒の働き19章の13節から16節で、そこではクリスチャンではないユダヤの巡回祈祷師たちが試しにイエスの名を唱えて悪霊を追い出そうとしたという記事です。あの時このイエス様についているものではない、イエス様を信じているわけではない巡回祈祷師たちが試しにイエスの名を使って悪霊を追い出しを試みたところ、悪霊から言われました。イエスのことは知っているしパウロのこともよく知っている、しかしお前たちは何者だ、そしてひどい目に遭ったと書かれています。しかし今日の人はその技が成功しています。ですから彼は主を信じる人、主につく人であったと考えられます。ルカの福音書の10章を見るとイエス様は十二使徒だけではなく72人を宣教に使わしたという記事が出てきます。ですからイエス様の働きのためにイエス様が使わすのは、もちろん十二使徒には限定されません。その十二使徒ではない主の弟子の一人が主を信じる者として今回のことをしたのです。それをやめさせてはならないと主は言われたのです。そして40節でこう言われました。私たちに反対しない人は私たちの味方です。この言葉を聞いて少し広すぎるのではないかと感じる人もおられるかもしれません。私たちに反対しなければ私たちの味方であるというのはちょっとこの広すぎるのではないか、さらに進んである人はここからキリスト教に明らかに反対しない人はイエス様の味方だということは、その人も明確に反対しなければ最後救われるということになるのではないかと考えるかもしれません。しかしそういうことをイエス様は言われたわけではありません。これとよく比較される言葉としてルカの福音書の11章23節には次のような言葉があります。私に味方しない者は私に敵対し、私と共に集めない者は散らしているのです。こちらの御言葉ではイエス様の側に積極的に立たない人はイエス様の敵であると言われています。そしてそこでは続けて空っぽの家の例えが語られています。仮に悪霊がその人から出て行ってもその人の内側が空っぽのままであれば再び悪霊が戻り、もっと悪い7つの霊を連れてきて住み着くという例えです。これが教えていることは中立の状態はないということですね。イエス様を受け入れなければ人は最終的に神に敵対するものになると言われています。 では今日の箇所はどのように理解すればよいのでしょうか。今日の箇所で語られているのは、弟子の立場から周囲の人々をどう見るかということです。自分たちと同じグループでないからといって否定してはならない。自分たちに反対してくるのでなければ、主の名で活動する他の人々にこちらから敵対してはならない。むしろその人たちは味方として受け止めるべきである。とやめさせるなどというようなことはしてはならないと、まあ、イエス様はそのように言われたわけです。41節から42節も同じ流れにある言葉と見ることができます。あなた方がキリストに属するものだということで、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる人とは、まあ、ここで明らかに十二使徒以外の人たちですね。その人がしてくれるのは水一杯を差し出すという、ある意味ではとても小さな働きかもしれません。しかし主はそのような小さな働きを決して軽んじられないと言っておられるわけです。その人は決して報いを失うことがありませんと主は言われます。ですから弟子たちは自分たちの狭い基準やその偏狭な目でそういう人々の働きを見下したり、取るに足らないものとして扱ったりしてはならないということです。私たちが下す評価と主が下される評価は大きく異なることがあるのです。42節も同じですね。そこでは、私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせてはならないと言われています。弟子たちの周りにいる人は信者であって、その人たちは小さい者たちと言われる人たちかもしれません。前回の箇所で弟子たちは誰が一番偉いかと論じ合っていました。そして今回も同じ流れで、自分たち以外に奇跡を行って成功しているなど許さないという態度を示しています。そういう弟子たちが自分たちこそ偉いのだという誤った特権意識を持ち、その結果として小さい者たちをつまずかせるなら、その人は大きな石臼を首に結びつけられて海に投げ込まれてしまう方が良いとイエス様は言われます。つまりそれほどまでにイエス様は小さい者たちを大切にしておられるということです。前回も同じことが言われていました。誤った特権意識によって他者をつまずかせないように、むしろ小さい者たちを重んじ大切にすること、主はそういった人々を用いてご自身の働きを進められることがあること、そのことを覚えて、へりくだり謙遜に歩むように、主はそのように言われたのです。これがまず他者に対する態度です。次に43節から48節にかけては、今度は自分自身に対する態度について語られています。ここでは主の弟子は人のことを批評する前に、まず自分自身の歩みに注意を向けなければならないということが言われています。ここに、もしあなたの手が、足が、目があなたをつまずかせるならとあります。これはそれらが主の弟子としての歩みを少しでも妨げるならという意味ですね。手は行いを、また足は行く先を、そして目は見ることを象徴します。これらが主に従う清い歩みを妨げるなら、それを切り捨てなさいと主は言われます。まあ、私たちは思わず強い衝撃を受けます。確かに両手両足両目が揃ったままゲヘナに投げ込まれるよりはまだマシだということは分かります。ゲヘナとは地獄の象徴ですね。 48節に、ゲヘナでは彼らを食らうウジ虫が尽きることがなく、火も消えることがありませんとあります。もうそこへ行ってしまったら取り返しがつきません。ですからそこに行くよりはまだ片手片足片目を失うだけで済む方が良いと。私たちはこの御言葉をどのように自分に適用したら良いのでしょうか。これは文字通り行うべきことなのでしょうか。そうではないと考えられます。歴史の中にはこれを文字通り実行した人々もいたようですが、そのようにしたところで私たちの問題は解決しません。問題の根はもっと深いところにあるからです。体の一部を切り捨てたとしても、心にある問題はまた別の形で現れてきます。ですからこれはしばしばイエス様が用いられた誇張表現の一つであり、最初から文字通りの実行が求められている言葉ではないのです。しかしだからといって安心して聞き流して良い言葉なのでもありません。イエス様がここで語っておられるのは、手とか足とか目という、私たちにとって非常に大切なものよりも神の国に入ることの方がはるかに価値が高いということです。その計り知れない価値を持つ祝福に入るためには、この地上でどのような犠牲を払うことになったとしても真剣に取り組まなければならないということです。悔い改めの生活がどれほど苦痛を伴うとしても、地獄で滅びるものとなるよりははるかにマシです。だからこそ自分の内にある罪と戦わなければならない。罪と自分勝手に和解し、そして共存するという状態はありえません。罪と共存していれば、それと戦わなければ、やがてその罪に自分が支配されてしまいます。ですから、人の課題を云々する前に、まず自分自身の内にある大きな課題、これをしっかりとそれに向き合って、主の清めを祈り求めて、真摯にこれに取り組むものでなければならないと、そのように主はここで教えておられます。最後49節から50節では、火と塩について語られています。まず火とは何でしょうか。48節ではゲヘナの火が述べられていましたが、火は進化を試すものです。それは裁きの道具ともなり得ますし、この火に耐え得ないものを燃やし尽くすという裁きの道具ともなり得ますし、また真に価値あるものを清め精錬するという働きもします。49節は信者について語られていますから、これは後者の意味ですね。主の弟子として歩む際に通ることを求められるさまざまな試練や迫害、またそれに伴う犠牲や厳しい戦い、そういったものを指すと考えられます。そのような試練や苦しみや戦いの火を通してクリスチャンは清められます。そして塩気をつけられます。この塩気とは主の弟子らしい特質のことだと考えられます。クリスチャンとはつまりこのような塩気を持っている者たちであるということになります。ここで思い起こされるのがマタイの福音書5章13節の次の御言葉です。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。塩はまず防腐剤としての役割を果たします。肉に 塩がすり込まれて腐敗を遅らせるように、クリスチャンもこの世のさまざまなところへと使わされ、世の腐敗を少しでも食い止める働きを与えられています。それと同時に、塩はおいしい味を提供するものでもありますね。塩気がなければ料理に味がありません。つまりクリスチャンは塩気を持つ者たちとして、人生のうまみ、すなわち神と共に歩む人生がどれほど豊かで味わい深いものであるのか、言葉と生活を通して伝える者たちとしてもこのように使わされています。そういった私たちに、もし塩気がなければその存在意味はなくなってしまいます。ともすると、私たちはこの世と違っていることを恥じ、むしろこの世に習いたいと思う誘惑を受けてしまいますけれども、もしそうなってしまったら、私たちが存在する意味がなくなってしまいます。むしろ違っていてこそ意味があるのです。そういう塩気を私たちは持つべきなのです。イエス様は最後に、あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさいと言われます。塩気と平和という言葉の組み合わせを見て、少し意外な印象を受けられる方もおられるかもしれません。というのも、時にクリスチャンの塩気というと、人目を気にせずピリッとした辛口の意見も臆せず述べる人、厳しい言葉をストレートに語る人のことを思い浮かべることがあるからです。しかし参考になるのは、コロサイ人への手紙4章6節です。そこにこうあります。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさいと。親切で塩味の効いたものと言われています。塩味が効いた言葉とは、親切な言葉であると言われています。決して尖った言葉や攻撃的な言葉のことではありません。そしてもし塩味の効いた言葉が親切な言葉であるなら、それは確かに平和につながるものになるでしょう。では今日の箇所全体の文脈に沿って考えると、イエス様が言われた塩気とは何を意味しているでしょうか。まずそれは、直前に語られた自分自身に対する厳しい自己訓練の姿勢を指していると言えます。他の人の課題よりも、まず自分自身の課題というものに目を向け、自分自身の霊的成長を熱心に目指す人からにじみ出てくる特質です。これがクリスチャンが持っている塩気です。またさらにその前に遡れば、それは他者を認め尊敬し重んじる姿勢でもあります。自分の地位や名誉を求めるのではなく、またそのために他の人を排除しようなどとすることではありません。むしろ小さい者たちを大事にし、心にかけ、そのような人々を通してなされる主の御業を見出し、それを評価し、尊び主を崇める人です。こういう塩気を持つことを、私たちは自分たちの課題としていかなければなりません。そしてそういう塩気が私たちの間にあるなら、そこには確かにこの世にはない平和が見られるはずでしょう。そしてその歩みを通して、主の弟子は確かに世に対して良い影響力を持ち、地の塩としての働きを果たすことができるものとされるのです。さて、私たちにこの塩気は見られるでしょうか。私にこの塩気はあるのでしょうか。私たちはともすると、弟子たちと同じようにこれと正反対の歩みをしてしまいやすいものです。偏狭な 態度で自分たちだけが正しいと思い込み、自分が一番でないと気が済まない。他の成功している人たちを妬み、やっかみ、時には妨害するようなことさえする。そして神が大切にしておられる小さな者たちを自分勝手な見方で軽んじ、つまずかせてしまう。それを何とも思わない。その一方、自分の罪には目を向けず、自分には甘く、取り組むべき自分の課題は放置したまま、これは主が私たちに求めておられる姿とは全くの逆の歩みです。この新しい年を主の弟子として歩み始めるにあたり、私たちは今日の御言葉で教えられた通り、まず自分の罪の問題に向き合い、自らが霊的に成長できるように主の清めを祈り求めて歩みたいと思います。また他者については人々を認め大切にすること、自分の判断が正しいだけ、自分の判断だけが正しいと思い込まないこと、主の働きは私たちの思いを超えて広く大きなものであって、主はしばしば私たちの目に小さく見える人々の働きを用いて御業を進められること、そのことを覚えて主の前にへり下り主を崇めるものでありたいと思います。そうして主の弟子としての塩気を私たちの間に豊かに保ち、さらに豊かに与えられる歩みへ進みたいと思います。そして私たちの間にある平和の歩みを通して、私たちをこのように導いてくださる主を証しし、主の栄光のために用いていただく、そのような一年となることを御前に祈り求めて歩んでまいりたく思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちに今日の御言葉で教えられたような塩気はあるでしょうか。あなたの御言葉に聞かずに自分の思いだけで歩むなら、私たちは容易にこれと反対の道を歩んでしまう者たちです。しかし主はこうして私たちが進むべき道をはっきりと示してくださいました。他者に対しては寛大な心で、また尊敬とへりくだりを持って接すべきこと、また小さな者たちを大切にすべきこと、そして自分自身の内にある罪に対しては真摯に向き合い、それと戦い、一層の清めを主に祈り求めて歩むこと、どうか私たちを主の弟子としての塩気を豊かに持つ者として導いてください。そしてあなたが備えてくださった祝福の道をこの一年も歩む者たちであるようにお導きください。私たちの教会の主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。